天の父なる神様、あなたの素晴らしい皆が、お名前が褒めたたえられますように。私たちを母の胎の中で作り、また生まれさせてくださって、今日まで生かしてくださっている天のお父様、世の中にあっては、この人生の中にあっては、さまざまな苦しみや痛み、悲しみがありますが、神様がやがての時、そのすべての苦しみに納得のできる答えを備えてくださることを覚えます。そして神様がその苦しみを共に味わい、また共に涙を流し、共に痛んでくださる中で、この人生を伴い、そして私たちをその苦しみを通してキリストに似たものへと作り変えてくださることを覚えます。神様、あなたはすべてのことを働かして益としてくださると聖書に約束されております。何が私たちにとって最善なのか、それを私たちの頭で見極め判断することは不可能に近いことですが、全知全能のあなた様、私たちを設計し、デザインし、組み立て、そして生かしておられるあなた様は、それぞれにどう生きたらよいのか、どう生きれば本当に一番幸せになれるのか、それを一番よく知っていてください。誰よりもその一番の幸せに私たちを生かして歩んでほしいと願っていることを覚えます。神様、どうぞ今日も心をあなたに向けさせてくださり、また聞く心、また素直な心を備えてくださって、そこに神の言葉がしっかりと受け止められ、そして神の言葉がしっかりと根を張り、そして30倍、60倍、100倍の豊かな実を結んでいく私たちとしてくださいますように。そして神様、いつもみずみずしい命の水の傍らで根を張り、そして上に大きく成長することができますように。苦い、また美味しくない実ではなくて、素晴らしい美味しい実を実らせるような、そんな私たちの人生としてくださることを心から願います。小さきしもべが御言葉を語ろうとしていますが、どうぞこのものを清めてくださり、御手に握りしめてくださり、また十字架の陰にお隠しくださいまして、神様の栄光をただ愛させてくださいますように。主をお語りください。しもべは聞いております。イエス様のお名前を通して感謝してお祈りいたします。今日は審判の日、英語で言うとジャッジメントデーというふうによく言われますが、その最後の審判と言われることが聖書にもちろん出てくるわけですけれども、そのことについて、順番に見ていけたらと思っております。先ほど司会者の祈りもありましたが、今カナダのバンクーバーという地でオリンピックが、開かれております。昼間に競技が行われたりするわけなんですけども、時にですね、昼休みを少し延長したりとかそういう中で、このいろんな競技の、特に日本人選手ですね、日本人ですと当然のように日本人の選手を応援したりするわけなんですけども、いろんなこのオリンピックの競技が行われております。今日の中心的な聖書の舞台はギリシャのアテネというところです。実はこのギリシャのアテネ、ギリシャというところはですね、オリンピック発祥の地なんですよね。ギリシャ神話で最高の神と言われるゼウスという神の、この お祭りごとの中で行われたオリンピア競技、これが現在のオリンピックの源となっているようであります。1896年に第1回オリンピックが開かれ、そして2004年には第28回、この夏の、オリンピックがこのアテネで開かれたことを記憶にあります。ヨーロッパの、この一番東の部分にあるかと思います。バルカン半島という、この、半島があるわけですけれども、そこの一番南、そこにギリシャという国があります。大きさにしては日本の約3分の1、日本の3分の1ですから、非常に小さな、国でしょう。世界的に見れば非常に小さな国の、中に入りますが、しかしこのギリシャという地に生まれた様々なもの、それは今日でも世界中の人たちに影響を及ぼしております。まあ、外国語が好きな方ならば英語やフランス語やスペイン語を学ばれる方もいるでしょう。その世界の主な言語で使われているアルファベットと言われるもの、文字、それらは、そしてその単語の多くは古代ギリシャから来たものであります。ギリシャ語でアルファベータと言い始めてですね、それがアルファベットになっていく。さらにいろんな哲学やさまざまな学問、政治で言えば民主主義、また芸術の世界で言えば演劇ですとか彫刻ですとか、さまざまな文化芸術、それがその基礎が実は古代のギリシャにあります。アテネはギリシャ共和国の首都、一番中心的な町です。そのアテネにパウロが、先週たどり着きましたね。今日はこのアテネでパウロが一体どんなことをしたのか、そのことを聖書に耳を傾けていけたらと思います。16節、使徒の働きの17章の16節をもう一度ご覧くださればと思います。パウロは迫害の中で先にアテネに一人だけこの先に来ました。シラスやテモテといった人物を待っているわけです。一刻も早くアテネに来てくれという伝言を言葉をして待っていました。ところが待っている中でこのアテネという町の雰囲気をだんだんと感じ取ることになりました。見知らぬ町に行ってですね、そこで待っているとですね、やはりこうキョロキョロと見回してですね、そこにどんな風景があるのか、それを見ていくことになりますし、そこで生活している人、そこにいる人たちの動きなども目に入ってまいります。アテネで二人を待っていたパウロは非常にこうだんだんと心が幸せでなくなったんですね。平安な穏やかな心ではなくて、ムカムカと腹が立ってくる。そしてそれがこう憤りっていうか、こう何ですかね、もう収まらない、このじっとしていられない、何か言いたくなる、このそういう腹の立ち方、そういう心の動きを感じてしまいました。なぜかそれはギリシャのアテネという町が偶像と呼ばれる神々の像で溢れていたからです。先週末からまた新しい映画が上映されているようですが、このギリシャの神々に関する映画が出ているようです。ギリシャ神話というのがあるようにですね、もう本当にいろんな神々がギリシャには、あります。その像でいっぱいになっている、神様の像がたくさんある、それでですね、非常にこう腹が立ってきたというのです。ですからもういても立ってもいられなくなって、そこでじっと待っているなんてことができなくなりました。 ですから毎日パウロは霊によって伝道活動、宣教活動、布教活動を始めたのであります。街道ではユダヤ人の街道ではユダヤ人や神を敬う人たちと話をする。外の広場ではそこに集まってくる人たちに向けて話をする。そんな毎日を過ごしながらパウロは待っていたようであります。18節を見てください。さすがにこのギリシャの町でありました。いろんな流れを組む、哲学者と言われる人たち、京都などに行きますと哲学の道とかですね、いろんな道があるみたいなんですけど、まあ、この辺でもそういうですね、名前を付けたらいい綺麗な風景がある、フルトネ川のほとりとかですね、散歩するとですね、本当にこう、神様の恵みを数えるのにすごくいい、また神を褒めたたえるのにすごくいい、この素晴らしい景色が広がっております。エピクロス派とかですね、ストア派と言われるこの難しい名前が出てくる、まあ、哲学を専攻した人でなければなかなかそんな話を聞いてもですね、よくわからない、何ですかそれはという世界ですが、少しだけ申し上げますと、エピクロス派という人たちはいわゆる快楽主義者、快楽というものをひたすら求めて生きている人たちであります。性的な快楽しかり、食べ物の快楽しかり、もうありとあらゆるこのものをですね、欲望に従って生きる、喜び楽しめばそれでいい、人生楽しまなきゃ損でしょという人たちでした。ストア派という人たちはそれとは対照的な反対の生き方をしていた人です。ストイックという言葉があるのをご存知でしょうか。ストイック、そこからストア派という言葉が出てきました。それは禁欲的な生き方を志す人たちです。欲望はダメだ、だから一生懸命一生懸命我慢して修行をして、気をつけて正しくて美しい生活をしなければいけない、我慢こそ美徳だ、欲望に走って快楽の奴隷になるんだ、なったらならない、そういうこの人たちがこのストア派でありました。欲望を一生懸命抑えつけて我慢することで人間は幸せになれるのだと、そう考えた人です。快楽に走る人と禁欲主義に走る人、厳しく厳しくこう修道院のような生活をする人たち、両方の立場の哲学者がいたわけです。まあ、世界中の人生哲学、幸福哲学を見ていきますと、どちらかに分かれます。快楽はいいんだ、とにかくもう喜び楽しむことを求めて追求していきましょうということを進める人と、いやいやいや、人間はこう、ね、我慢してこう修行して厳しく生きていかなければダメなんだ、そこにこそ本当の幸せがある、日本の中にもあると思います。仏教とかですね、いろんなこの教えもありますけれども、非常に厳しく滝に打たれて、この座禅を組んで修行するような人たちもいます。一方でもうバリバリむしゃむしゃ美味しいものを食べて、もういろんな快楽を貪るような人たちもいるわけであります。実はこの快楽主義と禁欲主義というのは同じ根っこから出ているものだと言われます。一見すると全然反対の教えですから、別々のこの考えから出てきたものじゃないかと思うんですが、そうではないというんです。いわゆるこの霊肉二元論、人間の世界に、またこの世界のすべては霊の世界と肉の世界という二つの世界があるんだ、そういう考えに基づいた教えだと言われています。よく言われるのはこう、霊的なものは良いものですけれども、肉的なものは悪いんだというふうに言われます。そうしますと禁欲主義的な生き方になってまいります。この良い霊を怪我してはいけないということで、肉体も、この一生懸命清く保とうとする。ところが霊と肉は 分離されていて別々のものだからお互いに影響を及ぼさないよ、だから肉体で何をしてもいいんだよということになりますと快楽的になります。欲望を求めていきます。しかし霊と肉という2つのものがあるんだというその考え方から、両方出てくるというんです。実は知らず知らずのうちに私たちが聖書を読むときにもこの霊肉二元論という哲学的なこのものの見方メガネがかなりこうこびりついています。例えば、イエス様がおっしゃった有名な言葉があります。人はパンだけで生きるのではない、神の口から出る一つ一つの言葉によるのだとイエス様もおっしゃいました。まあ、聖書あまり開いたことない人でもですね、人はパンだけで生きるのではないという聖書の言葉は有名だと思います。しかしですね、まあ、ちょっとふざけた人はパンだけで生きるのではない、そうだよな、パンじゃなくてご飯だよなとかですね、変なことを考えるんですけども、でもイエス様がおっしゃったことはですね、これ非常にこう霊肉二元論的に解釈されるんです。パンというのは肉体の食べ物、聖書というのは霊的な食べ物、これ霊肉二元論です。これ間違っています。そんな解釈をしていけません。そうですと快楽主義か禁欲主義がどっちかに行ってしまいます。信仰だけ頭でしっかり信じていて、でもしっかりと欲望の中で好き勝手なことをし続ける、そういうクリスチャンになることがありますし、もしくはものすごい厳格に厳しく厳しく、修行をするようなクリスチャンになることもあり得るでしょう。肉体のパンと、この霊的なパンが違うわけですから、分離しているわけですから、どちらかが、悪影響を及ぼすとかですね、どちらかに、影響を及ぼさないとかということで困ってまいります。しかし、一箇所聖書を開いてみましょう。イエス様がおっしゃったことはですね、ギリシャの霊肉人間論を超えた教えであります。イザヤ書という書物が旧約聖書にあります。イザヤ書の55章というところを、開いていただけたらと思います。イザヤ55章の10節から11節にかけての言葉をお読みいたします。イザヤ55章10節から、雨や雪が天から降って元に戻らず、必ず地を潤し、それに物を生えさせ、芽を出させ、種まく者には種を与え、食べる者にはパンを与える。そのように私の口から出る私の言葉も、虚しく私のところには帰ってこない。必ず私の望むことを成し遂げ、私の言い送ったことを成功させる。特に11節を見ますと、神様の言葉とはいかなるものか、そのことが記されています。神様の口から出る神様の言葉は、虚しく神様のところに帰ってこないと紹介されています。必ず神様の望むことを成し遂げて出来事となっていく。神様の言い送ったことを成功させて、神の言葉は必ず出来事になっていく。雨を降りなさいといえば雨が降る、雨になる。雪を降りなさいといえば雪が降る。パンができなさいといえばですね、そこにパンができる。そういう形で植物や果物が神の言葉によって、同じ神の言葉によって作られたものだということなんです。霊的な神の言葉が物質的な肉的なこの日ごとの糧を与えてくれる、そういうものだというんです。そうです、創世記を見ますと神様は言葉によって全てを創造されなさっていきました。光をあれと神様がおっしゃると光ができました。いろんな海をあれとか陸地をあれとかですね、光るものが 現れようとか、そしてこの全ての生き物、全ての植物、種を生じる、美味しい実をならせるもの、そういうものができろと神様が命じられるとですね、その言葉によって全てのものが作られたというんです。ですからパンであってもご飯であっても果物であっても、全てのこの肉体の糧は神様の言葉から作られている、そういうことなんです。聖書そのものが、そういう美味しいものを生み出したと言ってもいいでしょうね。神様のこの言葉が全てのものを存在に至らしめて、美味しいパンも美味しい味噌汁も、いろんなですね、日本食もそうですし、美味しいものを様々神様の言葉によって作られている。そこに思いを馳せる必要があるというんです。そこで初めて神様のおかげでこの美味しいものが食べれる、そこにたどり着くわけですね。まあ、そのことは後でも見てまいります。あまりその哲学的な話をしても仕方がないので次に行きます。19節、いろんな人がですねパウロの話に興味を持ちました。そこで彼らはパウロをアレオパゴスという場所に連れて行きます。そしてそこであなたの語っている神様についてぜひ講演をしていただきたい、ぜひ講演会を開きましょう、ぜひ発表してくださいということでですね、その舞台が備えられていくんです。なぜアテネに住んでいた人々がパウロに興味を持ったのか。アテネにはいろんな宗教、数えきれないほどの神様がありました。いろんな素晴らしい教えや哲学がありました。それにもかかわらずアテネに住んでいた人たちはなぜパウロに耳を傾けようとしたのでしょうか。それは一言で言うと心が虚しかったからだと思います。満たされていない、退屈でつまらない、何か面白いことない、何か素晴らしいことない、何か楽しいことないってお互いにもう話すしかない、もう全然面白くない人生を生きていた。もうだるいね、今日も寝るかそういう何もしたくないっていう、そういう生活してたんだ。何か新しいことない、何か面白いことない、そればっかり求めていたんです。みんながいろんな宗教がありながら、なお彼らは知られない神様を祀ろうとした。いろんな教えがありながら、なお彼らはもっと新しいものが知りたいと願っていたのです。人間の心の中には本当の神様でしか、満たすことのできない、そういうこの空洞があるということでやりましょう。また神様は人間を神と共に生きるものとして作られたので、私たちは神様のもとに戻るまでは、その神様のもとに行こうまでは、本当の安らぎとか喜びとか生きがいを見つけることがないということでありましょう。アレオパゴスというところはアクロポリスというところの西にある丘だったそうです。スギトにはちょっと丘がないんですけども、まあ、丘を想像してください。少し盛り上がったところです。山までは行きません。古代アテネの中心に、ギリシャの中心の場所です。政治や裁判が行われる、いろんなことが中心的に行われる、その中心の場所にパウロは連れて行かれたんです。当時の世界の中心だったでしょう。世界の中心でパウロは神を叫びました。もちろん愛なる神様です。そこでパウロは22節、アレオパゴスの真ん中に立っていったところ、わざわざ真ん中という言葉が使われています。本当にその世界の中心にパウロは立って、 そこで大声を張り上げてメッセージしたんです、スピーチしたんです。パウロが何を語ったのか、もちろんそれは神様についてなんですけども、最初にパウロはアテネの人たちのことを褒めています。褒めることからまず始める、これはすごいことだと思います。今日日本でなぜ多くの人がキリスト教に対して否定的なイメージを持ってしまうのか、これはこの福音を伝える方法がちょっとですね、かなり変な伝え方をしたんじゃないかということも言われています。いきなり罪から入る、いきなり否定から入る、いきなりお前ダメだというところから入る、それまずいですよ。やっぱりそれは心閉ざしますよ。私は反面教師的なことを体験してしまいました。私が作った作品があったんですね。ところがある方がですね、それを見ていきなりここが悪い、あれが悪いとか言い始めたんです。ちょっと私はちょっとショックでですね、しばらくちょっとですね悩んでしまったんですけども、自分が一生懸命作った作品をいきなりですね否定されたらどう思いますか皆さん。それぞれみんな精一杯生きてるでしょ。精一杯生きてますよ。それをあなた間違ってるなんていきなり言われたらね、もうそんな人の話聞きたくなくなりますよ。これは大きなつまずきを与えているポイントだと思います。どうやって福音を伝えるのか、最初に福音じゃないものを伝えたらそれまずいですよ。心閉ざします。そんな人なんかもう、そんな人の話なんか聞きたくない、なんで私がそんなこと言われなきゃいけないのという世界になります。まず良い点を見つけ出すことです。どんな人にも良い点があるんです。長所があるんです。得意とするところがあるんです。キラリと輝く素晴らしいところがあるんです。それをまず見つけて、そこを褒めるというところから始めると、相手は心を開いていくでしょう。自分にしてもらいたいように他の人にもそのようにしなさい。これは福音提示においてこそ一番問われることでしょう。いきなりあんたダメですねみたいなことを言われたら、これはもうお前さんの言うことなんか聞きたくないねっていうことになるでしょう。あんたは一体何様だいっていうことになります。じゃああんたはそれだけの正しいことを知ってるのかいって言われたらですね、いやーとか言ってもう何も言えなくなりますよ。本当に言うことだけね、厳しい言葉言ってね、自分でもそれに生きてない、生きれないのにね、いきなりそんな厳しいことを突きつけてもね、これはもう非常に人をつまずかせるだけになるでしょう。キリスト教というのは清くて正しくて美しい素晴らしい人だけが行くところですね。教会というのは素晴らしい人だけが行くところでしょう。私のような人は行く資格がないでしょうと言われてしまう。これはあらゆる人間関係においてそうだと思います。夫婦の関係においても、親子の関係においても、友達との関係においても、職場の人との関係においてもそうでしょう。いきなり否定から始まってですね、お前はこんなところが悪い、こんなところが間違っている、こんなところがダメだとかですね、全部そのダメリストを上げたらどうなりますか。やる気なくしますよ。どんな素晴らしいご主人でもやる気なくすでしょう。どんな素晴らしい社員でもやる気なくすでしょう。奥さんもそうですよ。もう私は本当に申し訳ないんですけど、やっぱり罪人なんですよね。いや、罪人の頭だと思います。本当に。まず私の中に浮かんでくるのは欠点なんですよ。どうして人間ってこんな罪深いのかなと思います。罪人は欠点を探します。荒探しをします。ですけど神様は恵みによってまず良いところを探されると思います。それが恵みの視点だと思います。神様はどんな人間が堕落して罪深い存在であったとしても、その人の良い点をまず評価されるでしょう。見つけ出して、あなたこんな立派なことしてるね、あなたこんなところ素晴らしいじゃない、その長所をまず神様は褒めてくださるでしょう。一生懸命生きてきたね、辛かったでしょ、神様はまずそう言ってくださると思いますよ。あんたダメね、あんた罪人で、あんた滅びるよなんていきなり言われたらですね、今度絶対誰も耳傾けたくなくなります。パウロは非常に懸命に福音を提示したんです。まず信頼関係を、その橋渡しを作ろうとしたんです。これあらゆることを伝えるための土台ですよ。心を開いて信頼関係を作ってから、それから本題に入らないとですね、これはもう平行線です。 もう一挙にこうパチンってこう、もうですね、それでも終わりですよ。火花散ってそれで終わり。しかしパウロは賢かったんですね。アテネの人たち、あらゆる点から見て、私は皆さんのことを宗教心に熱い、宗教心に熱心な素晴らしい方々と見ております。これお世辞ではなかったと思うんです。本気でパウロはそう言ったと思うんです。神の眼差しで見たときに、やっぱりその人たちの良い面が見えてきたんでしょう。すごい人たちだ、このアテネの人たち。たくさんのことを、神々を作ってね、一生懸命拝んでるじゃないか。すごい信仰心にある。宗教心というか信仰に熱い人たち。あらゆる点から見て、その点はすごい評価できる。近いしだ。と、パウロは褒めたんです。これまさに日本人にもそういうことが言えるでしょう。パウロがもし日本のここに来てですね、政治回答で語り始めたら、おそらく開口一番こう言い始めるでしょう。杉富社を去って、春日部の皆さん。あらゆる点から見て、私はあなた方を素晴らしい信仰の宗教史に満ちた素晴らしい方々だと思います。世界中探しても皆さんのような素晴らしい人はいないでしょう。いろんなところに私は素晴らしいものを見ました。そして皆さんが日ごとに挨拶しているおかげさまでという素晴らしい言葉を私は聞くことができました。でも皆さん、私は今から本当は誰のおかげで私たちが豊かな人生を生きることができているのか、それをぜひお伝えしたいと思います。そんなふうに語り始めたと思うんですよ。パウロは道端を通りながらですね、目についたものがありました。私は道を通りながらあなた方の拝むものをよく見ているうちに、知られない神にと刻まれた祭壇があるのを見つけました。まあ、お地蔵さんのようなものでしょう。あるいは小さなこう、祠か鳥居みたいなのがあったんでしょうね、そこにね。そこに刻まれていたんです。知られない神様に、わからないけど知らない神様でもありがとうみたいな。その方のおかげさまで、私たちは豊かに生きることができます。そこであなた方が知らずに拝んでいるものをぜひ伝えたい。そうパウロは語ったんです。そこをこうステップにして、そこから本題に入りました。実はこの世界とこの世界の中にある全てのものを作られた神様がいらっしゃるんです。その方は天地の主と呼ばれる方です。その方は人間が手で作ったような庭に収まるような小さな方ではありません。何かに不自由だと言って人間のお世話になる必要もないんです。パウロすごいことを言い始めています。これは神様という方についてものすごいこの素晴らしさをこう簡単な言葉で言ったんです。神様という方は何かに不自由している方ではない。人間がね、こう一生懸命こう貢ぎ物をしないとね、この食べるものに困っちゃったりとか、そういう方じゃないって言うんですよ。全然そんな方じゃない。世界に全て満ちるものは私のものだという方ですからね。たとえ最高のね、この発砲を持ってきても、捧げ物を持ってきても、それが不自由しているからもらいたいと思っている方ではないっていうんです。もともと全て神様のものなんですよ。だから神様は、お腹空いたから持ってこいとか、そんなこと言ってるわけじゃないんですよ。またですね、おいお前たちが手伝わないとダメだとか言って、そういう方でもないんです。私たちが手伝わなくても神様はちゃんと全部全てを思い通りに動かすことができる方です。人の手によって使えられる、お世話される必要がないというんです。その点において、人間が作った神様と本物の神様との違いが出てくるんです。人間が作った神々であるならば、不自由なことがたくさんあります。お世話されなければいけません。例えば、この私たちの教会は本当に今持ってですね、この辛い中を通されていますが、でも例えばその火事というものがありますよね。火事になった時に人間が作った神様であるならば、人間が助け出さないと燃えてしまう神様ですよ。 でも人間を作られた神様であるならば、逆にそういう苦しい時に私たちを背負って助け出してくださる方ですよ。パウロはすごいことを簡単な言葉で言っているんです。これ非常に習いたいことなんですけど、ある方はですね、簡単なことを難しく言う人がいるんですけど、まあ、それは学者がすればいいことでありまして、でも聖書というのはもともと簡単な言葉で書かれていると思います。庶民でもわかる、この下々のものにわかる言葉で書かれているんです。本当は例えばそのイザヤ書の、さっきイザヤ書を開きましたけれども、イザヤ書のですね、44章と46章には、パウロが語ろうとした神様の素晴らしさが、この私たちが人間が作った神々との比較の中で、紹介されています。44章の9節からのところを見ますと、まずこんなことが紹介されています。イザヤ書44章9節から。偶像を作る者は皆虚しい。彼らの慕う者は何の役にも立たない。彼らの仕える者は見ることもできず知ることもできない。彼らはただ恥を見るだけだ。誰が一体何の役にも立たない神を作り偶像をいたのだろうか。見よ、その信徒たちは皆恥を見る。それを細工した者が人間に過ぎないからだ。彼らは皆集まり立つがよい。彼らはおののいて共に恥を見る。鉄で細工する者はナタを使い、炭火の上で細工し、金槌でこれを形作り、力ある腕でこれを作る。彼も腹がつくと力がなくなり、水を飲まないと疲れてしまう。木で細工する者は測り縄で測り、朱で輪郭を取り、カンナで削り、コンパスで線を引き、人の形に作り、人間の美しい姿に仕上げて神殿に安置する。彼は杉の木を切り、あるいはウバメガシやカシの木を選んで、林の木の中で自分たちのため、自分のために育てる。また月桂樹を植えると大雨が育てる。それは人間の焚き火になり、人はそのいくらかを取って温まり、またこれを燃やしてパンを焼く。またこれで神を作って拝み、それで、それを偶像に仕立てて、これに切り伏す。その半分は火に燃やし、その半分で肉を食べ、炙り肉を炙って満腹する。また温まって、温まった、熱くなったという。その名前で神を作り、自分の偶像とし、それにひれ伏して拝み、それに祈って私を救ってください。あなたは私の神だからという。多くの、私たち人間が、普通にしていることが記されています。腹が減ったら戦ができないというような、そういう人間、私と同じ人間が一生懸命木を作って使ったり金属を使って神様を作るっていうんです。でも例えば木を作るとしたらですね、この立派な木をまず育てるわけなんですけども、でも人間が育てたかというとそうじゃなくて、神様が雨を降らせて太陽を注いで作ったその木なんですよね。でその木をね、立派な木ができたと、大きくなったと、切り倒します。そしてそれからこう掘り始めたりしてですね、こう神様にするわけなんですけども、その余った材木をこの火にくべてですね、この焚き火にしたりとか、この料理作るためのね、この火に使ったりとか。で、残りのもので神様を作って、で神様をそこに立ててですね、で、そこにひれ伏して、どうぞ私を作ってください。あなたこそ私の神様ですって言い始める。そんな人間が作った神様が本当の神様で、あなたを本当に救うことができますかってことを言ってるわけです。人間が作った神様ならば、人間が助け出さないと、人間がお世話しないと何かに不自由して動くこともできない、息することもできない、願い叶えることも無理ということなんです。ところがイザヤ書の、46章そこに行きますと、まあ、さらにこうこれでもかと言わんぐらいにですね、皮肉を込めて人間が作った神様はこんな大変なものになるよっていうことが、紹介された後で、しかし、誠の神様はこんなに素晴らしい方だよということが紹介されています。46章、1節を見ますと、 ベルとかネボとかっていう言葉が出てくるんですが、これはバビロンという国の中で作られた神様、人間が作った神様だと紹介、理解してください。まあ、日本で言うと仏像とか、そういうものです。お守りとか。ベルはひざまずき、ネボはかがむ。彼らの偶像は獣と共に乗せられ、赤竹に乗せられ、あなた方の運ぶものは荷物となり、疲れた獣の重荷となる。彼らは共に鏡、ひざまずき、彼らは重荷を解くこともできず、彼ら自身も取ることになっている。まあ、引っ越しをするときを考えてみる。大きな仏像を持っていました。引っ越しセンターの人が大変な思いしてこう運んでいますみたいな。よっこらちょっと車に乗せられました。でも乗せられたらこう横になったので、かがんでいますとかね。そういう状態です。昔は車じゃないですからね。動物に乗せられたんですけども、とにかくでもですね、この引っ越しするときに大荷物になるんですよ、その神様が。まあ、仏壇とかそういうものに例えてもいいですよね。もうすごい立派な仏壇買っちゃった。でもね、これ引っ越しするとき大変ですよ、本当に。もう重たくてね、持てない。しかも傷つけちゃいけないとか言ってですね、これもう厳重にぐるぐる巻きにして。でも本当に、疲れた獣の重荷になってしまうっていうんですよ。大変な神様だね。もう持たない方がいいよ、そんな神様。もう余計に足止まり、あんまといってかですね、この、本当にご利益あるのっていう世界ですよね。余計にさ、余計に、ごめんなさい。余計に、運賃かかってしまうんですよ、送料が。本当に。ところが、3節以降見てください。私に聞け。ヤコブの家とイスラエルの家のすべての残りのものよ。体内にいるときから担われており、生まれる前から運ばれたものよ。あなたが年を取っても私は同じようにする。あなたが白髪になっても私は背負う。私はそうしてきたから、なお私は運ぼう。私は背負って救い出そう。これがパウロが語っている天地万物を作られた神様の素晴らしさです。お腹の中にいた時からあなたは神様に背負われているんだよ。生まれてきたからもずっと背負われている。白髪になっておじいちゃんおばあちゃんになってね、こんな状態になってもですね、背負われてるんです。世の中的には考えられるとですね、後期高齢者とかになっていくと、厄介者扱いされる可能性があります。価値がないと見られてしまう可能性もあります。見捨てられてしまう可能性も十分あります。しかし、神様は絶対にあなたを見捨てないって言うんです。私はもう生まれる前からあなたを背負い続けてるからね、こんな軽いものよっていう感じで、ちゃんと、天国まであなたを運ぶよっておっしゃってくださってるんです。全然心配する必要がない。後期高齢者になって、ね、医療費が増えても大丈夫なんです。神様はちゃんと必要なものを与えてくださいます。ちゃんと住むところと必要な助け手と与えて、最後の最後まで人間として立派に豊かに幸せに生きれるように、神様は背負い続けてあなたを助けてください。そういう神様をパウロは紹介しているんです。時間がだいぶ過ぎてしまいましたので短くまとめますが、最後にパウロはですね、神様はどこででも今は全ての人に悔い改めを命じていらっしゃいます。悔い改めという言葉を使っています。使徒17章の30節の言葉です。神はそのような無知の時代を見過ごしておられましたが、今はどこででも全ての人に悔い改めを命じておられます。どこででも世界中の全ての人に、日本人であろうと、全ての人が悔い改めなきゃいけないんだと、語っています。この悔い改めという言葉も非常に説明を必要とする言葉です。単に涙を流して後悔するということではありません。そうではなくて、向きを変えるという意味があります。生き方を、その生き方の方向転換をするということです。それまでは、自分を神様として、自分の願いを叶えるための神々を作って拝んで、すべてのものを自分のためだけに利用して生きていた。 そういう自己中心の生活を、自分勝手な生活をやめて、まことの神様のおかげで私は今ここに生かされています。その本当にどなたのおかげで私が今ここに存在することができているのか、そのルーツに戻るということですね。誠に父母を与えてくださった方、誠におじいちゃんおばあちゃんを、先祖代々の方を与えてくださった方、しかしその一番最初に先祖を与えてくださった方は天地万物を作られた神様なんだよ。その方のおかげさまで今私たちは生きていることができて、そして神様の祝福を、救いを受けることができる。その方のもとに帰らなければいけない。本当に天の父なる神様のもとに帰らなきゃいけない。そうでなければそれぞれの崖っぷちの人生の中で崖から落ちて大怪我をして死んでしまうよ。そのことが語られていくわけであります。そしてパウロは今日のメッセージの題にしました審判の日について語り始めます。なぜ悔い改める必要があるのか、なぜ向きを変える必要があるのか、それは神様が審判の日を決めている、最後の裁きをなさる日を神様がちゃんと決めているから、その日は必ずやってくるから、その日までにちゃんと借金を何とかしとかなきゃいけない、罪の問題を解決しとかなきゃいけない。そうじゃないとその場でちゃんと払わなきゃいけなくなってしまう。そこではもういかなる盗みもごまかしも効かないんです。ちゃんとレジを通らされて、あなたこれこれのものを自分のものとしてこの中に入れましたね、ちゃんと代金払ってくださいよということで、全部代金払わないとそこを通してもらえなくなるんです。代金払えない人はそこで永遠の刑務所の中に入られます、入れられます。しかし代金を神様に払っていただいてそこを通ることのできる人は幸いだと言われています。このパウロが最後に語った最後の審判の時に裁判官として、最高裁判官としてこのレジに立ってこの入国審査をなさる方、あなたは天国に入ってよろしい、あなたは天国に入れないとかですね、そういうふうになさる方はこの私たちのために十字架にかかって、私たちのために死んでくださって被告席に立ってくださった神様だというんです。私たちに代わって罪を犯した犯罪人の立場として引かれていって、そこで裁かれる側の立場になって、私たちに代わってあなたは有罪だ、罪がある、死ななければいけない、十字架にかけられて処刑されなきゃいけない、呪われたものだ、地獄に下らなきゃいけない、そういうものとして宣告を受けて、そして皆さんの代わりにも十字架にかかって命を捨ててくださった方、しかし蘇られて今も生きていらっしゃる方、その方が最後にあなたを裁くことになるから、その方をしっかりと信じて仲直りをして、その方を敵に回すことがないようにということが言われています。審判の日がある、そして審判の日に向けて死んだ人が全て生き返る、死んだら全てが終わりじゃなくて死んだ向こうにまだ命がある、復活がある。そうです、多くの人たちがすでに映画やこの絵に描いていますが、最後の審判の時、全ての死んだ人も墓から蘇って一人一人順番に神様の前に立たせられるんです。そしてあなたはイエス様を信じてくださいましたか、あなたはイエス様を受け入れてくださいましたか、 あなたは私が与えておいた能力や才能や時間やお金やいろんなものを私と隣人のために使ってくれましたか。神を愛し隣人を愛して生きられましたか。そのことだけが最後に問われます。最終試験で出る試験問題はそれなんです。あなたはイエス様について受け入れてくださいましたか。そうでなかったですか。これが最初の質問で、最後の二つ目の質問は、あなたは私があなたに一時的に預けていたものをどんなふうに用いられましたか。それによって永遠をどこで過ごすのか、またその永遠でどんなふうに過ごすのか、そのことが決められていきます。その時は盗人のようにやってきます。突然起こります。昨日もチリの方で大きな地震がありましたけれども、本当に突然やってくるのが神様の最後の裁きの日でしょう。ある日突然人生が打ち切られて、はい、それまで。でもうあと何もできない。ごまかしもできない。まだ神様来ないだろう。まだ裁きなんてないだろう。大丈夫、大丈夫。なんて思ってたらすぐに終わります。でも、泣いて歯ぎしりしても、どんなに泣きわめいても、絶対にやり直すことができない日が来るんです。その時が来る前に、悔い改めて、福音を信じて、神の子供となりなさいと、主は願っています。実は、先に信仰を持ったクリスチャンや教会、すべてのクリスチャンは、そのことを伝えていく、警告していく責任があります。見張り人と言われています。今、ニュースを見ますと、津波警報が日本に出てますね。東北の、辺とかですと、3メートル近い津波が午後に降る可能性があると言われています。この、千葉の辺でも1メートルから2メートル。そういう津波が来るよという警報が出されています。しかし、すべてのクリスチャンは、もう聖書を読めばはっきり書かれています。大津波が来るよ。その時にすべてのものは飲み込まれて、全部ダメになっちゃうよ。目に見えるものはすべてなくなるよ。津波が押し寄せて、今近くに来てるよ。あなたの方に向かっているよという警告が発せられているんです。この警告に耳を傾けて、大変だということでその津波に備えるかどうかはあなた方の責任なんです。しかしクリスチャンであれば、それを他の人に伝えなかったということならば、その責任が伝えなかった私たちに問われるんです。なぜあなたはそんな危険なことが迫っているのに、愛する家族に伝えなかったんですか。それはあなたの責任になってしまいます。悔い改めて福音を信じないと滅びるから、どうしても信じてほしいということの中で、罪の問題、罪の解決の十字架、これをどうしても語らなきゃいけないんです。語らなければ私たちの方が厳しく裁かれるんです。裁きはまず神の家から始められると聖書ははっきり書かれています。まずクリスチャンが厳しく裁かれるんです。のほほんとしていけばいけません。先に救われた意味があるんです。神様は公平な方ですからね。人生の最後に救う方もいますが、若い時に救われる方もいます。若い時に救われた人ならばそれだけ責任が問われるでしょう。その与えられた人生のその時間を、神と共なる人生の時間をどう用いたのか。最後の審判の日を覚えつつ、祈りの時を持っていけたらと思います。それぞれ声に出して祈っていきましょう。我に深い天の父なる神様、私たちは本当にあなたのおかげで生かされていますし、あなたのおかげでここまで来ることができています。あなたのおかげで住むところが与えられ、着るものが与えられ、また収入が与えられ、支えてくれる、助けてくれる素晴らしい友が与えられ、そしてあなたのおかげで永遠の命をいただいた神の子供とされております。お金では買うことのできない本物の財産を私たちは受け取ることができています。 天国へのパスポート、神の国の国籍、また神様、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命、本当にいつまでも残るものが私たちには与えられています。しかし多く任されたものは多く責任も問われると語られている通りに、神様は本当に平等な方ですから、人生の早い時期に救われたものについては、その救われてからの人生をどう生きたのか厳しく厳しく問われるでしょう。神様はそうでありますから、与えられたものを本当に小さなことにも忠実に、一日一日を大切に、人と人との関わりを本当に大切に、言葉を大切に生きていくことができますように、また時間を大切に生きていくことができますように、神様、どうぞ私たちは本当に災いのもとへではなくて祝福のもとへとなることができるように、お祈りで用いてください。イエス様の名前を通してお祈り